Last week, we began our journey through the next three chapters of 1 Corinthians, chapter 12 through 14, that deals with spiritual gifts.
先週からコリント人への手紙第1の12章から14章を読み進めています。この3つの章は霊的賜物について取り扱っています。
Now I want to start with chapter 12 and I want to begin working through these verses as we discover the way that God blesses the church by giving spiritual gifts to his children.
神はご自分の子供たちに霊的な賜物を与えて教会を祝福します。今日はこのことについて見ていきたいと思います。12章から始めます。
Today as we look at these first 11 verses of 1 Corinthians 12, what we're going to see is the reason for spiritual gifts.
なぜ霊的な賜物が与えられるのか。このことを見ていくために、コリント人の手紙第1、12章1節から11節までを読みます。
Remember that each of these arguments will build on the others. So this reason for spiritual gifts will really set the stage for the rest of the discussion about these spiritual gifts.
手紙において、パウロは様々な問題に関する議論を展開し、それぞれの議論が互いに前提となるように成り立たせています。ですから、今日見ていく、なぜ霊的な賜物が与えられるのかについての議論も、今後の賜物に関する別の議論の前提となります。このことを覚えておいてください。
Let's begin reading, 1 Corinthians chapter 12, verses 1 through 3.
それでは、コリント人の手紙第1、12章、1節から3節までを読んでいきましょう。
The Bible says, Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led.
さて、兄弟たち、御霊の賜物については、私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には、誘われるまま、物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神は、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主であるということはできません。
Now, before we read on, we should note that he's talking here about their previous, life before Christ when they worshipped idols.
パウロは、コリント教会の人々がまだキリストを信じることなく、偶像礼拝をしていた時代について述べています。まずこのことを考えてみましょう。
If they received any direction or purpose from that worship in any way, it was based on many different false gods who each had to be approached in a different way.
当時、彼らは偶像礼拝を通して何らかの指針や目的を受けていたと仮定します。すると、その指針や目的は多くの偽りの神々から受けたものです。だから、偽りの神々の数だけ、その神々にふさわしいやり方で礼拝を行って、指針や目的を受ける必要がありました。
And as he pointed out earlier in this book, demons or evil spirits were behind anything that actually came from that idol worship.
偶像の背後には、悪魔や悪霊が存在しています。パウロは、コリント人への手紙第一の最初の方でこのことを指摘していました。
1 Corinthians 10:20 said, No, I imply that what pagans sacrifice they offer to demons and not to God, I do not want you to be participants with demons.
コリント人への手紙第一、10章20節ではこう言います。むしろ、彼らが捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私は、あなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくはありません。
But now that they know Christ, there's a single Holy Spirit who guides their lives and gives them purpose.
今、彼らはコリント教会の信徒としてキリストを知っています。彼らに人生の指針や目的を与えてくださるお方はただお一人、聖霊のみなのです。
And that is how this connects to what he now says in verse 3.
まずこのことをパウロは手紙の読み手に確認されます。その上で3章の文章を記しているのです。
He continues there in verse 3, Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit.
3節ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われるよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
Now, I talked about this in more detail last week, so I won't spend a lot of time on these first three verses.
1節から3節についての詳細は今日割愛をいたします。先週、説教の中で詳しくお話をしたからです。
The main point that Paul starts with is the validity of every spiritual gift should be evaluated on one criteria. It points people to Jesus Christ.
霊的な賜物は一つの基準で評価されるべきである。これがパウロのポイントです。その基準とは何か。それは人々をイエス・キリストに導くものであることです。
If you see the exercise of something that claims to be a spiritual gift, but it does more to draw attention to a person than to point to Jesus Christ, then it would either be a misuse of a spiritual gift or not a true spiritual gift at all.
誰かが霊的な賜物と言われるものを用いたと仮定します。すると、その人が周りの人々にイエス・キリストを指し示すのではなく、その人自身に注意を向けさせることになったとします。その場合、その人は霊的な賜物を誤って用いているか、それともその賜物自体が霊的な賜物とは全く違うか、そのどちらかです。
Now, this has really been Paul's point throughout the entire book.
パウロはコリント人への手紙第1の全体を通してこの点を指摘しています。
We even saw it with the issue of head coverings on women, and now we see it with spiritual gifts.
女性の被り物の問題でもそうでした。今日の霊的な賜物の問題でもまさにそういうことです。
Everything points to Christ in our worship.
礼拝においてキリストを指し示すこと、これがすべてです。
So, with setting the stage for his discussion of spiritual gifts, the Holy Spirit, speaking through the Apostle Paul, now turns to the discussion of spiritual gifts and pointing us to his main point in this entire three-chapter discussion. And that is this, that properly using spiritual gifts contributes to the unity of the church.
ここまで霊的な賜物についての議論の土台が整えられました。使徒パウロを通して語られる聖霊は、ここから霊的な賜物の議論に移っていきます。パウロは12章から14章までの議論全体において、霊的な賜物を正しく用いることは教会の一致に貢献するということを語るのです。
Let's read verses 4 through 7.
4節から7節を読んでみましょう。
The Bible says, Now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord, and there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good.
4節。さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。
Paul is going to go into a discussion involving the differences between gifts.
パウロは霊的な賜物の種類に関する議論に入ろうとしています。
Now, in this chapter, he's actually going to give two different lists of spiritual gifts.
12章では霊的な賜物について2つの異なるリストを示しています。
Much of his focus is on resolving the disunity that in some ways is natural between those with different gifts as each person thinks that their
人々の間で生じる不和を解消することです。それはどういうことかというと、人々はそれぞれ違った賜物を持っているので、自分の賜物が他の誰かの賜物よりも重要であるかのように振る舞ってしまい、教会の中で不一致が起こるから、それを解消したいということです。
So, right away, he wants to make very clear point here that there are many gifts, but they are all from the same source.
だから、パウロは冒頭から、賜物にはいろいろありますが、与える方は同じ御霊ですと記して、この点を明確に指摘したいのです。
Now, the source of gifts is extremely important.
非常に重要なこと、それは賜物を与える根源です。
If the gifts were of our own doing, then that gives us reason for pride.
その根源が、私たちの知恵や力や努力だったと仮定します。それはそれで誇らしいことです。
If the gifts came from pure genetics, then we could take pride in our family history and to the extent of where we came from, maybe our nationality or our culture.
その根源が純粋に遺伝から来るものだったとしたら、私たちは自分の家族の歴史に誇りを持ちます。そして国籍や文化に誇りを持つのです。
Of course, due to the nature of these abilities, these skills being a gift, that means they're not of our own doing.
賜物と言われる能力や技術は、もちろん自分自身の知恵や力や努力によるものではありません。
A gift, by its very nature, comes from someone else.
賜物はその性質上誰かから送られてくるものです。
And the receiver of the gift, that's us, should want to please the giver of the gift with how that gift is used.
送られた側は送ってくださった側を喜ばせるような使い方をしたいと思うはずです。
Think about a parent.
親について考えてみましょう。
A parentGives a child a pack of crayons as a gift.
親が子供にクレヨンの箱をプレゼントします。
How does it make that parent feel when the child uses those crayons to draw a special picture for their parents?
子供がそのクレヨンを使って両親のために特別に絵を描いてくれたとき、その親はどんな気持ちになるでしょうか?
I hope we would all agree it pleases the parent.As the giver of the gift, to see the child use that gift to then bless the parent with a picture.
子供が親からの贈り物であるクレヨンを使って絵を描いて親を祝福してくれる。これはクレヨンを送った親を喜ばせます。
So, is it important where these gifts come from?
霊的な賜物がどこから来るのか、これは重要なのです。
It's very important.
このことは本当に重要です。
It shows that we have no reason for pride in the use of these gifts.
霊的な賜物がどこから来るのかを知ったならば、これらの賜物を用いるとき、私たちは自分自身を誇りとすることなどしません。
And it also shows us the person who does deserve to be honored and glorified in the use of our gifts.
霊的な賜物がどこから来るのかを知ったならば、私たちはこれらの賜物を用いるとき、誰が栄誉と栄光を受けるにふさわしいお方かがわかります。
That person who deserves to get the glory in the exercise of our gifts is God himself.
私たちが賜物を用いるとき、栄光を受けるに値する方は神ご自身なのです。
Notice that, and it is the full Trinitarian God that deserves to be glorified through our gifts.
栄光を受けるに値する方は、 完全なる三位一体の神なのです。
Notice here that it says the gifts themselves are a manifestation of the Holy Spirit.
賜物とは聖霊の働きが現れたものである。このことに注目しましょう。
It also says that we have only one Lord and one Savior, Jesus Christ.
私たちのうちにはたった一人の主であり救い主であるイエス・キリストがおられます。
And that it is God the Father's ultimate empowering behind the gifts that we exercise in our lives.
そして私たちが生活の中で賜物を用いるとき、その背後には父なる神による究極の力添えがあるのです。
So in every way,Though these are clearly gifts of the Holy Spirit, all three persons of the Trinity are involved in the giving of these gifts to us as God's people.
聖霊の賜物であることがはっきりとわかるものは、賜物が人に与えられるとき、父、御子、御霊それぞれの威嚇なる神が関与しているのです。
Now, you may be here today.And you're not a believer. You're not a follower of Jesus Christ yet.
今日ここに集っておられる方々の中には、イエス・キリストを信じていない方、イエス・キリストの弟子でない方がいらっしゃるかもしれません。
You may be thinking, well, I have skills and I have abilities and I'm successful in various ways without knowing Jesus Christ.
あなたはイエス・キリストを知りません。でも自分には技能や能力があり、それなりに成功している、そう思っているかもしれません。
It may surprise you to know that I would say it is likely true, since the Bible is clear that God is the ultimate giver of these gifts, and we're all created beings who are made in His image.
あなたがおっしゃることは間違ってはいません。聖書には様々な賜物を送ってくださるのは究極的には神であること。私たちは皆神に似せて作られた被造物であることがはっきりと書かれているからです。
But what you do not have is God Himself, the Holy Spirit, living inside of you and causing those skills.To be used to their ultimate end, to their greatest purpose, which is bringing glory to your Creator, who is God.
しかし、あなたにはないものがあります。それは神ご自身です。あなたには神ご自身がおられないので、聖霊があなたの中に住んでおられないし、あなたの技能をその究極の目的、すなわちあなたの創造主である神に栄光をもたらすために使わせていただくこともないのです。
In fact, without the Holy Spirit, you remain in a broken relationship with God because of sin.
実際、あなたのうちに聖霊がいないので、罪のためにあなたと神との関係が壊れたままになっているのです。
John chapter 3 verse 5 says, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
ヨハネによる福音書3章5節にはこう記されています。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。
Our access to God, the Holy Spirit,It is only through salvation found in God the Son, Jesus Christ.
私たちが聖霊なる神と交わるためには、御子イエス・キリストにおける救いを受け入れるしかありません。
He died on the cross, taking the punishment for our sin on himself.
イエス・キリストは私たちの罪に対する罰を自ら身代わりに引き受けて十字架上で死んでいかれました。
And when we repent of our sin against God, and when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, believing in Him as the only way to salvation from that sin, then God forgives us based on Jesus Christ's sinlessness and His sacrifice for us.
私たちが神に対する罪を悔い改めて イエス・キリストを罪から救われる唯一の道、自分の主、救い主として信じるとします。すると神はイエス・キリストの義、私たちのためにイエス・キリストが犠牲になったことを受け入れてくださるので、私たちを許してくださるのです。
When that happens, the Bible tells us that we are then baptized in the Spirit, and we will always have the Holy Spirit Himself indwelling us from that point on.
このように、私たちがイエス・キリストの救いを受け入れるとき、私たちは聖霊のバプテスマを受けます。すると、これからずっと聖霊ご自身が私たちを包み込んでくださるのです。聖書はこのように教えています。
The Holy Spirit then not only strengthens the skills we may have already, but we may not have already recognized as being from God, but many times He then develops within us new gifts that we would never have seen within ourselves.
私たちのうちには自分では神からの賜物とは思っていなかった能力が内在しています。聖霊はこうした能力を強化してくださいます。でもそれだけではありません。多くの場合、私たち自身の中に新たな賜物を育んでくださるのです。
Now we've established two things before we get to what these gifts areOne, the proper use of spiritual gifts should point people to Jesus. And two, the giver of the gifts is God himself.
今言ったような賜物とは一体どのようなものなのでしょうか。このことに目を向ける前に二つのことをはっきりとさせておきます。一つ目、それは霊的な賜物を適切に用いるならば人々をイエス様に導くことです。二つ目は賜物は神ご自身が送ってくださることです。
Now, once those things are established, then he gives us the first list of spiritual gifts from verses 8 through 11.
この二つのことをはっきりとさせておきましょう。パウロは12章8節から11節において、霊的な賜物の最初のリストを示しています。
The Bible says, For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom.And to another, the utterance of knowledge according to the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the ability to distinguish between spirits. To another, various kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit who apportions to each one individually.As he wills.
8節、ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。
Now, the first idea that we need to understand about these spiritual gifts is that there are many different spiritual gifts listed in the Bible.
霊的な賜物について理解しようとするとき、私たちはまず聖書の中に様々な賜物が列挙されていることを理解しましょう。
I want to go through these various passages this morning quickly so that we have these different gifts in mind as we continue over the next several weeks through this discussion of gifts.
これから数週間にわたって私たちは賜物についての議論を続けていきます。今日は賜物は一つではなく異なる賜物があるということを心に留めておきたいと思います。
Now, I know it's easy to focus on the really supernatural types of gifts, and really, a lot of times when we do that, we miss the more normal sounding gifts that God still considers and tells us are a supernatural manifestation of the Holy Spirit.
私たちは賜物というと超自然的なものに目が行きがちです。そして超自然的な聖霊の働きには違いないけれど、もっとありふれたような賜物を見過ごしてしまうことがあります。
Now, in this particular passage, we see nine different gifts listed here.
今日の聖書箇所では、9つの賜物が挙げられています。
Utterance of wisdom, utterance of knowledge, faith, healing, working miracles, prophecy, distinguishing between spirits, tongues, and the interpretation of tongues.
知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒し、奇跡の働き、予言、霊の見分け、異言、異言の解釈です。
Now, it's not always easy to put a clear description of what each of these is. And to be honest, there is disagreement between commentators and Christians in general as to what each of these might mean.
それぞれの賜物についてその意味を明確に説明することは容易ではありません。またその意味についてもこの分野の有識者やクリスチャンの間で意見が分かれるのです。
Now, utterance, you have to understand, could also be translated as words or message.
Utterance という英語の言葉、これは言葉やメッセージと訳すことができます。
So, the words of wisdom is likely a gift of giving wise guidance to others that points them to Christ-like self-sacrifice or love for others.
知恵の言葉とは何か。それは誰かの目をキリストのように他者のために自己を犠牲にすることに向けさせて、その人をキリストへと導いていく賜物であるようです。
The words of knowledge, seem best to understand as a message based on spirit-inspired theological knowledge of scripture.
知識の言葉とは何か。それは聖霊の霊感によって聖書を神学的見識に基づいて述べ伝えることと理解するのが一番良さそうです。
I know there's a modern view that this could be an insight into a particular person'sSituation or a spiritual need that the Holy Spirit supernaturally leads another person to address, and many claim to have experienced this at various times.
知識の言葉に関しては現代的な見解があります。つまり、聖霊が特定の人の状況や霊的な必要を洞察して超自然的に解き明かしてくれるものだというのです。聖霊が超自然的に導いてくれることについては、多くの人が様々な時にこれを体験しています。
I can also say that, well, I would say from personal experience, I've had that same experience myself. I'm not fully convinced that that's what the word of knowledge is speaking about in the Bible, but it could be.
私自身も似たような経験をしたことはあります。ただ、私としてはそのことが聖書の中で語られている知識の言葉だと納得しているわけではありません。でも、知識の言葉なのかもしれません。
The gift of faith would be an extraordinary confidence in God's power that goes beyond the gift of faith that we're all given for salvation.
信仰の賜物とは、私たちの誰もが救われるために与えられている神の力に対する並々ならぬ確信のことです。
Healing is as you would expect, God using a person to be a channel of miraculous physical healing.
癒しは、そのまさに文字通りのことで、神はある人を奇跡的な体の癒し手として用いられます。
Miracles the same, but these would be miracles, supernatural events not related to physical health, but to some other type of manifestation of God's power in this physical world.
奇跡の働きもその言葉通りです。しかし、 体の健康に関するというよりも神の力を顕現するような賜物のようです。
Prophecy is another area for disagreement, but it seems best to understand it as a message given by God to address specific needs of those who are hearing that message.
預言という賜物も様々に意見の分かれるものです。特定のニーズを持った人に対応するために、神がその人に与えたメッセージと理解するのが最も良いようです。
So, in a way, this is what we pray is happening every time a sermon is preached, but I do believe it does extend here beyond just preaching. It's not just the modern idea of preaching.
説教をするたびに私はこのようなメッセージとなるように祈るものですが、この予言の賜物とは説教だけにとどまらないものです。
Distinguishing between spirits is likely it seems to be connected to that gift, and it's a special ability to evaluate the authority and the truth of that prophetic message.
霊を見分けることは予言の賜物と関係があります。予言的メッセージが語られるとき、このメッセージに神の権威があり、これは真実なのかを評価する特別な能力であると思われます。
In other words, this answers the question, is this really a word from God or simply human thoughts?
つまりこれは本当に神からの言葉なのか、それとも単なる人間の思いなのかということを見分けることです。
The gift of tongues and interpreting tongues. This also goes together as well.
異言の賜物と異言の解釈も一緒になっています。
The gift of tongues has two ways that is described in the Bible. One is speaking in languages or being understood in languages that you do not speak. The other is speaking to God in unknown languages.
異言の賜物は聖書では二通りの表現があります。一つは自分が話せない言語で話す、あるいは理解されること。そしてもう一つは未知の言語で神に語りかけることです。
Now, if we're speaking to God in unknown tongues, then there has to be someone to interpret.
もし私たちが未知の異言で神に語りかけているのなら、それを解釈する人がいなければなりません。
These last gifts involving prophecy and tongues, they're going to be addressed in greater detail in chapter 14, so I'm just going to leave them until chapter 14.
これらの最後の賜物である予言と異言については14章でまた詳しく述べますので、今日は説明だけにとどめていきます。
Now, as I said, this is just one list of gifts.
先ほども言いましたが、以上は賜物のリストの一つでしかありません。
Later in this same chapter, verse 28, we're going to read, and God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues.
この同じ章の後半、28節にはこう記されています。神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、種々の異言を備えてくださいました。
We go to Romans 12:6 and we read, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy in proportion to our faith, if service in serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in his generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness.
ローマ人への手紙12章6節を読んでみます。私たちは 与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。
When we turn to Ephesians 4, we see a similar listing as 1 Corinthians 12:28.Ephesians 4:11 says, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers.
エペソ人への手紙4章を見ると、コリント人への手紙第1、12章28節と同じようなことが書かれています。エペソ人への手紙4章11節にはこう記されています。こうして、キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。
The Apostle Peter gives a list in 1 Peter chapter 4, verses 8 through 11. He says, above all, keep loving one another, in earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace.Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies.
使徒ペテロも、ペテロの手紙第1、4章8節から11節の中でリストを示しています。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで、互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕をするのであれば、神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいて、イエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。
Earlier in 1 Corinthians 7, we saw that Paul actually calls single celibacy a gift. 1 Corinthians 7, 7-8 says, I wish that all of you were as I myself am, but each has his own gift from God, one of one kind and one of another. To the unmarried and the widows, I say that it's good for them to remain single as I am.
以前、コリント人への手紙第1の7章で、パウロは独身を賜物と呼んでいることを見ました。コリント人への手紙第1、7章7節から8節にはこう記されています。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、一人一人、神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるなら、それが良いのです。
It even seems that Paul included voluntary poverty and martyrdom as spiritual gifts in themselves. In his discussion of the spiritual gift of love, where we're headed to, 1 Corinthians 13:3 says, If I give away all that I have, and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing.
パウロは自発的に貧困に甘んじたり、殉教することも霊的な賜物に含めていたようです。愛という霊的な賜物についての考察では、コリント人への手紙第1、13章3節にこう記されています。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。
Finally, I want to show you one more passage in Ephesians chapter 3 that going cross-culturally for the sake of the gospel, typically what we call being a missionary, seems to also be a spiritual gift.
最後に、エペソ人への手紙の3章には、福音のために異文化圏を旅すること、一般的に宣教師と呼ばれることは、霊的な賜物であると書かれています。
We see this in Ephesians chapter 3, verses 6 through 8, where the Bible says, This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel, I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given to me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ.
このことはエペソ人への手紙3章6節から8節に記されています。それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物によりこの福音に仕えるものになりました。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり。
Now what does it mean?That we go to all these different places and we see all these different gifts listed in the Bible.
これだけいろいろの賜物が列挙されています。これは一体どういうことなのでしょうか?
It shows us one clear fact about gifts. There are many different gifts.
それは賜物について一つの明確な事実を示しています。賜物には様々なものがあるということです。
These gifts do not fit into nice, neat lists that we're supposed to try and seek where we fit in that list or see ourselves.
賜物とは、類型化したリストを見て、私たちがこんな賜物を自分自身の中に見出そう。あんな賜物を追求しようというような類のものではないのです。
It also means that these, I believe what we're seeing here is that these lists are not meant. I would say music and musical skill is a definite gift that God has given to certain people, not to all of us. Believe me.
例えば音楽はここに挙げられてはいませんが、音楽の技能は神があなたに与えてくれた確かな賜物だと言えるでしょう。
Now, to put all this together, it is less important to be able to figure out what your particular spiritual gift is tied into some list in the Bible here.But more important to recognize that you do indeed have spiritual gifts, whether or not you can open up and see a particular word that defines your spiritual gift.
賜物があるということを認識すること、これが最も重要です。
So, let's put all of this together in what it means.For how we view and use spiritual gifts in the church.
では、教会における霊的な賜物の見方、そしてその賜物の使い方にどのような意味があるのでしょうか。それを整理してみましょう。
Based on this passage, God is telling us that whatever skills you have, if you're a Christian, you should view those as gifts from God.Given for you to use to benefit the church.
今日の聖書箇所から、あなたがどんな能力を持っていても、クリスチャンであれば、その能力を神からの賜物として教会のために使うようにしなさい。神はこう言われるのです。
This is the key point he's making in verse 7. To each of you,to each is given the manifestation of the Spirit for the common good.
これが7節で言っている重要なポイントです。すなわち、皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。
These gifts are not given to us for our own indulgence.
これらの賜物は、私たち自身の楽しみのためだけに与えられるのではありません。
In other words, whatever gifts, whatever skills you have, they're not yours to simply use to advance yourself in your job or to be able to go to a piano or something else and showcase your skills and your abilities to others, whether it's at church or it's out in the society and the world in which we live.
つまり、教会や私たちが暮らす社会で仕事に用いて昇進するために、あるいは他人に自分の能力を誇示するためだけで用いるものではないのです。
And I only use piano as example. Our pianist would never do that. But the reason we're given these gifts is to benefit the community that we are a part of.
私たちがこれらの賜物をいただく理由、それは私たちが属する共同体のためになるからなのです。
If you're a member of YIBC, this is your community.
YIBC のメンバーであれば、ここがあなたの共同体です。
We are your family. We are your brothers and sisters in Christ. We are your community that God has given you gifts.To exercise for the benefit of the entire body of Christ.
私たちはあなたの家族であり、キリストにある兄弟姉妹です。私たち共同体は神からいただいた賜物をキリストの体全体の益となるために用いるのです。
So, rather than the focus,Being on the individual and the particular gift, as we so often like to make it, God's focus is on the use of spiritual gifts and how it affects the entire body of Christ, not on a particular person or a particular gift.
私たちは個人や特定の賜物に焦点を当ててしまいがちです。神はむしろキリストの体全体に焦点を当てているのです。神の関心はキリストの体全体にあるのであって、特定の人や特定の賜物にはありません。
What we're going to see in chapter 14 is that it seems like those who spoke in tongues specifically were getting more attention on them than on all the other gifts.
14章でわかること、それは、異言を話す人たちが、他のすべての賜物よりも注目されているように見えたということです。
It does seem that even in some churches today, that sort of thing continues.
現在でも、一部の教会では、このようなことが続いているようです。
But starting right here,Where Paul puts the gifts of tongues at the end of the list of gifts and continuing through chapter 14, the focus is not on showy, miraculous gifts, but the focus is on every member doing their part, doing our part, doing my part for the common good of the body of Christ.
14章まで、パウロは異言の賜物を賜物のリストの最後に置いています。賜物の派手な部分や奇跡的な側面ではなく、キリストの体として共通の利益のために、すべての信徒が自分に与えられた役割を果たすこと、彼はここに焦点を合わせています。
So, the reason that you have a gift is to use it.
あなたに賜物がある理由、それはそれを使うためなのです。
So let me ask you, are you using it?
あなたはご自分に与えられた賜物を使っているでしょうか?
And are you using it to benefit the body of Christ?
あなたはその賜物をキリストの体のために使っているでしょうか?
Let's pray.
お祈りをいたします。父なる神様、こうして今朝あなたのメッセージを賜りまして感謝をいたします。私たちこの共同体の中で一人一人あなたから賜物をいただいております。その賜物をまずは知ること、そして、その賜物を共同体のために用いること、そのことを今日も、学ぶことができまして感謝をいたします。この一週間の歩みの中で私たち一人一人それぞれが日常生活や教会生活さまざまなことで、賜物を使う場に遭遇をします。主よ、その時どうぞ私たち一人一人が素直に心を開き、私にできること、そして私が、役に立つこと、そのようなことをすべて知っておられるあなたにより頼むことができますようにとお祈りをいたします。この一週間の歩みをあなたがこの賜物というところで、私たち一人一人を豊かにしてくださいますよう心よりお祈りをいたします。こうして与えられましたこのあなたの御言葉感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。